おはようございます。ライフハック時代の精神分析第1345回をお送りします。4月23日木曜日7時51分ですね。はい、昨日は何を思ったか唐突に X のスペースで、これをやってみて、一回だけやってもうなんかある種のなんとか欲が、多分 X でスペースをやってみたい欲が満たされて、あ、もういいやなんて戻ってきたわけですね。まああっちがすごい気に入ったら、あれを録音しておいてこっちにファイルアップするっていうことをやろうと思ってて、それって別になんか1分でできるじゃないですか。なんならもう今 AI とかに任せれば多分全自動化できそうなんだけど、まあそれでもめんどくさいんですよ実はね。私はものすごいそういうのダメなんで、何がダメかっていうと、なんかやらなくていいと思えることをやるっていうのは、よっぽど簡単なことでもやらなくなるんですね。何の自慢にもならないですけど、昔このポッドキャストの録音を撮っといて、その録音に静止画を貼って、YouTube に貼れば、なんか多分すぐに倍数ぐらいになるよって言われて、実際やってみて、すぐに3倍数になったのにやらなくなったんですよ。この何なんだろうなって、30秒でできるんですよそれ。でもやんなくなるんですよね。やりたくないんですよ。大変だとか習慣化とかは、僕はだからその話に乗れないんですよね。そんなこと関係ないんですよ。単にやりたくないんですよ。やりたくないことは僕はしないんですね。これをあらゆる人がいろんな形で不思議なことにね、私に説得してくれるんですよね。いや、大変じゃないからって。それはその通り大変ではないです。大変だと思っているわけじゃないんで。大変じゃないからって。やれば得する。それもそうなんですよ。やれば得するのかな。まあ、少なくとも視聴者数が増えることが得であれば、それは得するってことになるわけですね。全然苦労ないからって。それもその通りなんです。すぐ習慣ができる。それもそうなんですよ。ただし、やりたくないんですよ。ものすごい頑固なんですよ、そういうところ。私は全然人の話を受け入れてない部分がどっかある。で、何の自慢にもなんないんですよこれはね。なんないんだけど、やんなくなることだけはあるんですよね。ただ私一つ言い逃れというかエクスキューズはあって、しかし何にもしてないわけじゃないからねってことなんですよね。あなたが望む通りにはしてないかもしれないが、私基本的に、それに準拠することはやってないわけじゃないから。例えば、スタイフでは出すわけですから。多分、アドバイスしてくれてる人よりも長い回数出してますからっていう話なんですよ。ただ、視聴者数がその数字にしてはありえないほど少ない。っていうか、視聴回数を視聴者数が上回ったことがない。そんなことって普通、ありえないじゃないですか、ブログとかで。例えばブログ100本書きました、でも読む人は100人に満たすことはないです、なんてことは、まあ、アクセス数の話ですけどね、普通考えられないことじゃないですか。でも僕の場合は視聴者数より視聴回数の方が、視聴回数よりも放送回数の方が常に多い人間なんですよ。なんなら線引いてもそうなんですよ。これはどうかなとは思うんですけれども、しょうがないですよね。これをなんとかしたければ人のアドバイス聞けって話なんですよ。はい、そういう話をこのところ繰り返ししている気がするので、でもこれは私にとってなんかね、それなりに意味がある気がするんですね。全面的に拒否しているわけではないから。どこかに折衷案を取らなければなんないってことなんですよね、結局。誰かのアドバイスをまんま入れるということは、結局はその人の意思通りにどこかで生きることになるんだけど、それはできない相談なんですよね。どうやっても。なぜならその人の意思がどこにあるかを私は実感はできないわけですから、アドバイスに従うことまでしかできないわけですよね。従わないわけじゃないからっていう。それを言えばあらゆるアドバイスに対する皆さんの全ての人の態度はそうじゃないですか。相手の言ってる通りに動くってことは実はできないことなので。これができるんだったら、本当に昔からこれ野球のコーチのお笑い話にあるんだけど、いや、コーチの言う通りに完璧にできるなら誰もエラーしなくなるはずだからっていう、そういうことはできないことなんですよね。エラーはするんで。残念ながらするっていうしか言いようがないんだけど、これ誰かが言ってたな、廣岡達郎っていう昔めちゃくちゃ上手かった人がいたんだけど、あの人がコーチに言われたらしいんですよね。お前な、野球はエラーがあるから面白いんだぞって言われたっていうぐらいエラーしない人がいたんだけど、そういう人ですらエラーってするんで、私が 言われた通りにできないってのはそれは当たり前のことなんですよね。ダメだ、こういう話をして永遠に続けられる気がしてきた、やめよう。ですね、14期の3ヶ月チャレンジはまあもう始まるということでいいとして、改めて募集をかけるにはちょっと時間が足りないって感じになってきたので、なかなかねこう募集をかければ来てくださるってわけにもいかないっていう気もするんですけど、それはどうしてなのかについてこれから喋ろうと思っておりますが、合わせて今週間3ヶ月これチャレンジ習慣化コースっていうのを、まあ、新しく作ってるわけですけれども、これは何をやろうとしてるかというとですね、まあ拡大しようとしてるわけですよ。これまで3ヶ月チャレンジはまあ総合窓口だったわけですね。総合窓口をやると心理臨床に近づいちゃうんですけど、それを習慣化コース窓口を一つ、増設しまして、そっちに特化すると。ただしお値段が高くなっております。で、それは高いのかって話なんですよね、要はね。まあお申し込みゼロではなかったんで、法外すぎてどうしようもないってことはなさそうだなってことが分かってきたんですけど、ただ一番乗りコースは少しではなくて、割と価格を安めに設定させて、まあ安めって言っても、3ヶ月チャレンジより高くなるんですけど、それはなぜなのかをこれからちょっと説明していこうかなと思いつつ、そもそも3ヶ月チャレンジというのは、改めてどうしてこういう形になり、私は何を気にしていたのかについての説明を今日はしていこうと思ってるんですけど、とにかくその習慣化はまだ募集中です。ぜひですね、はっきり言ってそこそこ高いです。現在15万円で設定させていただいていて、まあね、月5万になるわけですよ。もう少し低いですけど、3ヶ月ちょうどじゃないんで、今期は。でもまあ高いよねって言われると高いとは言える。でも私は月5万は高いのかという話をしたいわけですね。それはつまり見合ってるのかどうかって話をしたいわけじゃないですよ。果たして世の中の、例えば本で習慣化、本っていっぱいあるわけですよね、ビジネス書で。それは確かに2000円ぐらいで買える。だが、それで習慣化できると本当に思えますかっていう話をしたいわけですよ、僕は。本当にそれで習慣化できる気がしますっていう、できると思って買ってますっていう、そのできるわけではないかもしれないと思って買うには2000円って実は安くはなくないですかと。まあだから15万円が安いと言いたいのかっていうと、それが非常に微妙だとは思うんだけど、でもですね、まあ改めて考えてみてほしいんですよね。習慣化がそもそもどうしてできないのかということと、習慣化が絶対できるとはそもそもどういう意味なのかということについて、多分ほとんどの人は別にそんなことどうでもいいわけですが、真剣になんて考える気はないと思うんですよ、そんなことを。でも私はそういうことをつい真剣に考える口なんですよ。で、この習慣化コースを増設しようと思ったのは、実は1年ぐらい前から考えてだけはいたんですね。先送り撲滅コースにするかどうかも悩んでたんですけどね、依然として悩んでるんですけど、まあ、とりあえず習慣化コースということで出してみたわけですよ。そして案の定さほどの人気はないんだけど、でも私はそんなはずないだろうと思ってるところがあるわけですよね。っていうのは結局、習慣化に多くの人が総額でつぎ込んでるお金のことを考えれば、15万はそう高いとは思えない。そして、だからそれはね、私の知名度が低すぎたり、私の信用がないからいけないんだけど、でもですね、どうしてそれでは、習慣化と世の中で言われている、ビジネス書に書いてあったり、ユーデミーでしたっけとかでやられている、あれはそんなに、中身を見てそんなに信用されるのは何なんだっていう、ことを、どこかで切々と訴えたいんだけど、これを下手に切々と訴えると営業妨害になるので、しかも割と近しい人の営業妨害になりかねないので、これをどこで切々と訴えるかを考えてるうちに1年が経過し、ダメだ、私はアホだと思ったので、今しがた切々と考える場所を設定しようというのが今ここなわけですね。だから、やっぱりどうしても人目をはばかると言いますか、何のためにはばかってるのかよくわかんないんだけど、まあ、ある面、ものすごく批判的な人間だよね、私はって思うんですよ。結局私が人のアドバイスを受け入れないのもほぼ同じ理由なんですよ。まあ、極度にナルシシスティックだと思ってくれても構わないんですけど、要は私は自分が相当正しいと思ってるわけですよ。しょうがないんですよね、でもね、これは。こう思うぐらいのことは考えておかないと、人にもよるかもしれませんけど、この種の仕事って安心しては安心してやってないですが、でも安心しても何もできなくなっちゃうじゃないですか。だって習慣化を 実現しますよっていうのってある意味何も言ってないようなもんじゃないですか。これに例えばこうこの睡眠導入剤を飲めば眠れますからってお医者さんが言うのってその再現性の高さから考えると習慣化実現しますよってただ言ってるだけじゃんっていうことになりかねないので、それは誰がどこで言っても同じになるじゃないですか。だから私は中身が大事だと思うんだけど、意外とそうはなってないっていう実情があるわけですよ。中身がよりもはるかに誰が言ったかが大事になってるわけですよ、この種のことはね。そうすると佐々木が言うのは大体信用されないんで、そもそも聞かれてないんで、でもそれは出し方が悪いんで、だからアドバイスが来るんで、そしてそのアドバイスを僕が無視するんでっていう、こういう構図なわけですね。で、それは悩んでないわけじゃないんですよ。悩んではいるんだけど、生き方を変えるっていうのは、すこぶる難しいことなんですよね。という話を、これからしていくわけですが、だから習慣化コースっていうのは、そういうまず、私の思惑の上に乗っかってるコースなんだということなんですね。で、なんで絞ってるのに値段は上がったのかっていうと、後から出てきたコースだからって面ももちろんあります。正直に言っちゃうと。でももう一つ重要なのがあります。それは、特定のコースに特化するということは、3ヶ月以内にそのテーマについての結果を出しますと言ってるからなんですね。これは継続というものをほぼ考慮に入れてないコースなんです。なので3ヶ月チャレンジでは今私は継続の方に力を入れてますが、この3ヶ月チャレンジ習慣化コースは継続の方に力は入れるつもりはあまりないんです。これは知識と実践で本人、参加者さんが習慣化についての結果を出すことを目指します。そういう意味では心理臨床から相当遠いんで、心理臨床に対する、いつものありがちな私の、遠慮なのか怯えなのか分かんないような態度はないんです。あれに関しては。だって習慣化を目指すって心理臨床関係ないじゃないですか、さほど。中島みすずさんみたいなね CBT の専門家の方でかつビジネス書作家みたいなことをやってらっしゃる方はこの融合について語られているし、私のやりたかったようなことってこれに近いなと思うけども、今私はもうそうは考えなくなりましたから。習慣化は習慣化であって、それは心理の病理とはさほどの関係はないと思うようになりました。まあでもね、定職してきちゃうんだけど、定職はしますよ、しょうがないんです。それは相変わらずだって私がやろうとしてるのは精神分析的ビジネスコンサル、4習慣化ですから。この4習慣化にということによって思想についてのお尋ねはあんまりいらなくなるっていうメリットはあるわけですよ。まああえて思想を取るとすると、いやこの習慣化がしたいです、ないしは三日坊主が続きますぐらいでしょう。それはもちろん伺うけれども、話はなんかこう総合窓口的なものとはだいぶ違ってくると思うんですね。ただし私なりに3ヶ月で効果を出すということを目指すし、ある意味 CBT 的な、まあそういうことを言うと CBT の人に今度怒られるからもう言いたくないんですよね。 CBT 的かどうかなんか私の知ったことではないので、ただ行動科学的な話は出てくるし、精神分析的かつ行動科学的、認知療法的とは言いません。そんなのは言わないの問題でしかないと私は思うんで、認知療法的かどうかなんてほぼどっちでもいいことだと。精神分析的でありかつ行動科学的な知識というものとある種の実践によって習慣化は私の考えでは 100% いけるはず。いけないんだとしたら、それこそまた別の考え方がそこに別の、ボトルネックがある。私はそのボトルネックは、この文脈においてはですよ、違う文脈においては心理カウンセリングネタなんだけど、それはこの文脈においては悪習慣と呼ばれているもの、呼ばれてないかもしれないが、そういうものだと思ってます。で、これも習慣の問題の中に入ってくると思います。ただしそこまで包摂していって、だからここまで包摂していくと心理臨床問題と被ってくる。でもそれはやむを得ない。そんなことを言ったら禁煙って紙貼っている昭和のおじさんの昭和のお父さんのギャグ漫画が昔からあるんだけど、壁に禁煙って書くのだって治療ってことになっちゃうじゃないですか。 だからそんなのは抵触するに決まっていると思うんですよね。で、その抵触にしかし私が非常におもんぱかっていたというのは、まあこれを聞いてる方、聞いて長く聞いてこられた方は自明かもしれないんだけど、私サンチャレ結局するにあたって3冊の本が絶対必要だったんですよ。1冊が野の医者はおろ、 一冊は普通の相談、いずれも東畑海人さんの本です。で、もう一冊が精神分析のあり方、これは山崎隆明さんという人の本。この3冊がなければおそらく私は三チャレはできてない。もちろんその間に膨大な松木邦洋さんの本と、かなりの読む少なくとも5冊6冊か6冊の藤山直樹さんの本は必須でした。でもそれは実践にあたっての必須性であって、そもそも許可に近い部分は許可って誰も許可してないし、戸畑さんの山崎さんがいや俺らに許可した言われても困るしっていう許可はいらないんですね。なぜなら私がやってるのは心理臨床じゃないから。心理臨床じゃないということは言い方を変えると、別に直面化したっていいし、別に、なんだ、別に週1回だろうと頻度を守ろうと守らないとそんなことはいいし、具体的なルーム、つまり物理的な部屋ですね、を使う必要も、カウチを使う必要も無論全くないし、なんだ他には多重関係になったって構わないんですよ。だって心理臨床じゃないんだから。心理臨床してはいけませんっていうことは、別の言い方をすると、心理臨床はしませんという、心理臨床はしてませんと常に言えるということなわけですよね。で、心理臨床していないんだから、心理臨床が守らなければならないルールを守るといういわれはないじゃないですか。このごく当たり前の、別に断る必要さえあえて全くないようなことを、私はいちいち頭の中で断ってからでないと3ヶ月チャレンジの解説ができなかったわけですよ。で、そのための理論武装のためにそう使われるのは、でもそう使われることに彼が絶対的に反対している内容じゃないんだよね。やっぱり本は中身大事ですよね。野の医者を笑うっていうのは、実はあれは勝手に民間セクターが人の相談に乗ったって別にいいよねっていう主張の本に限りなく近い。そこで行われてることは確かに心理臨床ではないが、非常にしばしば心理臨床っぽく見えてしまうのはやむを得ないことだよねっていうようにも読める本なんですよ。全然この読み方は僕はおかしくはないと思うんですね。で、それを論理立てて書いてくれてるのが普通の相談っていう本なんですよ。そしてどうしてそうなったかの歴史的経緯が書いてあるのが精神分析の歩き方なんですよ。僕が読むとね、そうなるわけで、こういう理屈での上に3ヶ月チャレンジを解説してみたら、まあまあ私が目論んでたのと全く同じ、そもそも私は何を目論んでたんだかよくわかんないんですけど、要は私の場合、あ、これ心理臨床そっくりだし、心理臨床家でない私がこれやるのまずくないっていうのが私の率直な恐れだったんだけど、いや、これ心理臨床そっくりじゃないな、そもそも。っていうことに気づいたわけですね。心理臨床に似てるって言う人もいるかもしれないけど、多分心理臨床家の中には、いや全く似てないでしょうっていうふうに言う人もいるはずのものであって、結局それはコンセンサスが取れないんですね。コンセンサスなんか取れないんだよって書いていたのが野の医者は笑うなんですよ。で、理論上どうして、あるいは原理的になぜコンセンサスが取れなくなるのかを書いてるのが普通の相談なんですよ。で、そのコンセンサスは取れないのだが、そもそもそのコンセンサスを取ることにはこんなに膨大な苦労があって、しかも未だに完全にはうまくいってるとはとても言えないんだよっていうのが精神分析の歩き方なんですね。要は取れないんですよ。だから似てるという人もいれば似てないという人もいる。で、それは何も言ってないのと変わらないじゃないですか。だから3ヶ月チャレンジは3ヶ月チャレンジなんですね。別にそこでカウチを使う必要は実際使ってないですし、多重関係に、多重関係を絶賛するとか推奨するってわけでは全くないけど、なってしまってもしょうがないっていう部分はありますし、直面化も私は極力避けたいが、それは私が避けたいのであって、ルールで避けなきゃいけないから避けているっていうわけではないですし、転移が起きるというのも、それは起きるけれども、転移が起きてるのか転移解釈をしなきゃいけないのか、そういう決まりがあるわけではない。逆にこの何をやっても自由感は危険ではあるので、でもこの危険っていうのも心理臨床家側から指摘される危険なのであって、私がその危険について常にそのことを正しい何か選択かのような、託戦かのようにそれを受け入れなければならないと言われはないんですよ。だって僕はそういう資格、結局のところ心理臨床の人がそれは危険ですよ、やめた方がいいですよっていうのをその誰かが言ってきたとしたらね、もうこれ自体が僕の妄想ですよね、迫害妄想ですよね。だって言われたこと一回もないから。言われたとして、それをなぜ聞かなければならないのか、それは心理臨床家の資格を剥奪されるからでしょう。でも私それ持ってないんだから剥奪されっこないんですよ。 これを恐れるということが妄想なんですよ。なのでこの妄想からやっと11期付近なんてそんなにかかるんだか分かんないけど11期付近になってようやくこう解放されてきて、自分はこれをやっていくことができるし、できるというのはこれってそもそも何よ、まあビジネス精神分析的ビジネスコンサルなんですね。ただやっていくことができるし、別にやって構わないし、何か言われたって私がそれを恐れる根拠とか理由や何かを持ってないから、別にまあ恐れないわけじゃないんだけど、私はビビりだから。でもそれは単に私の情緒的にビビるというだけであって、それ以上のもんではないなということが分かってから、随分楽にこれをやれるようになったんです。堂々と心理臨床じゃないですからという、そしてそれは根拠を持てるようになったんですよね。心理臨床では全くない、私はカウンセラーになりたいわけでもないっていうことにはっきりとした根拠を持てるようになったと。だから習慣化コースを、ここまで来てようやく習慣化コースを作ることができるわけですよ。で、私は自分の言葉に縛られがちな人間なんで、私これもやめた方がいいと思ってるんですけど、完全にやめるのはまずいですよ。約束破っていいって話にならないから。ただ自分の言葉に過剰に縛られる人間なんで、その心理カウンセリングなのかそうでないのか論みたいなのずっと考えてたんですよね、頭の中で。まあ普通の相談を山ほど読んでですね、これを読む限りいいはずだっていうのをずっと考えてたんですけども、その話をですね、少しライフハック側からこの話を展開するとよりいいかなと思うんですよね。私昔からこの話を、6月何日だ、27日だったと思うのだが、26月の山崎孝明さんと内定したんですよね、セミナーができるということを。6月27日土曜日ですねの夕方6時から、身柄確保といいますかなんかもう明らかに私の方に罪悪感があるわけだが、彼とやれることになったので、神保町ないしは渋谷でやります。でここでしたい話が、つまり私の野の医者を笑うに対する、部分的な不満についての話を少なくとも一つとしてそれは入れたいということなんですね。で、部分的な不満は単純で、あの中にライフハックの話が出てこねえじゃん、あれはスピと占いの話ばっかりじゃんっていう、それはそういう本だからしょうがないんですけど、沖縄でもライフハックやったことあるしねって、すっげえ細々とですけどね。で、何が言いたいかというとですね、私はあのスピリチュアルとか、あの自己啓発されている野の医者の活動とライフハックの活動は極めて酷似していると言いたいだけなんですね。山崎さんも東畑さんもライフハックといえばなんか効率化、それは間違っちゃいないんだけど、ビジネスと効率化と新自由主義のこう象徴的なものだと、それはそうなんですけど、私はそっちの部分よりも、効率とか生産性とかそういう話よりも、そうじゃなくてあれは生き方の選択の一つなんだと。誰もがタロットカード占いにやりたいわけじゃないんですよ。今度何でしたっけ、加賀美隆二さんと東畑海人さんの共著で、昼間のスターゲイザーっていう本が、つまり占い師の話だと思うんですけど、星を睨む人だからね、スターゲイザーは。しかしですね、それは加賀美さんは、私読んだ、ちらっとですよ、読んだり、ものの本とか X とかで見ただけの範囲で考えるに、彼が言ってることは要するに、でも人は占いみたいなものに見せられる人って、引きつけられる人って結構いるじゃないかっていうことなんですよね。それでいいじゃないかって言ってるんですよ、彼は。カラットカードとか素敵じゃないですかと。それが当たるかどうかとか、それで儲けるかどうかとかは、その後考えればいいじゃんぐらいな勢いなんですよ。つまり、星占いとか無意識とか潜在意識とか、そういうことが人は好きじゃないですかと。全員が全員じゃないかもしれないけど、相当数好きな人がいるじゃないか。それで十分じゃないですかっていうような感じなんですよ。私はこれが野の医者を笑うの真髄だと思うんですよ。だから東畑さんと加賀美さんが協調で書くっていうのはよくわかる気がするんですね。そして私はこれはライフハックだって同じだって言いたいわけですよ。出てこないけど、この人たちの話の中には。ライフハックだって結局ノートとかそういうものに見せられちゃう人がいるってことなんですよ。 ジャーナリングで、知的生産が高まるか、それによって AI にそれを、そういう言い方をすると、だからこれも営業妨害みたいになるんだけど、したからといって仕事早くなるか、なったからといってそれが幸せかというと、そしてそれによって本当に収益とかが上がってるかっていうと、まあ冷や水をかけるような話になると思うんですね。しかし見せられちゃうのは見せられちゃうじゃないですか。使わないかもしれないけど、 AI で100枚のスライドを秒で作ってくれたらなんか感動するじゃないですか。結局その後そのうちの90枚ぐらいを修正するとかかる時間大して変わらないような気もするんだけど、でもなんか見せられるじゃないですか。なんかいい気持ちがするじゃないですか。インフォグラフとか知らんけど、使ったことないし作ることもできないしね。私は AI の力借りても作れないんで、というか作る気がないんだな。インフォグラフィックを何かセミナーで出したいとか X に投稿したいと思わないんですよね。でも見せられはするんですよ、私だって。なんか保存とかしちゃいますし、エヴァーノートに未だにやってますもん。クリップとか見ないけど別に、しかも有料で金払ってますもん。金払う必要も感じないけど、でもまあ月400円ぐらいは見せられてるんですよ。私の友達のすっごい賢い、東京大学の大学院の博士課程まで行っている、この人と話をしていると自分が本当にバカだとしか思えないなっていう女性がいらっしゃるんですけど、でもその人絶対使わないのに、スヌーピーがの、柄のノートとか結構高いの買ったりしますもん。使わないのに。それ賢いことかっていう話。それとライフハック関係あるかっていうと、私は関係あると思うんですよね。だからそれがつまりライフハッカーの生き方なんですよ。で、不思議なことにそういう生き方をしていれば生きられるって人が一定数いるんですよ。その人だってそうなのかもしれないですよ。つまり頭がいいだけで生きられるわけじゃないんですよ、人間は。やっぱり生き方っていうのはどうしても頭と何の関係もない選択の連続みたいなところがありますから、まあタスクシュートみたいなこと言ってますけど、だって歯を磨くときにそんな頭脳明晰である必要とかって別にないじゃないですか。でも歯は磨くときに人はお気に入りの歯ブラシと歯磨き粉って使いたがるじゃないですか。なぜか、なんか実家とかに行ってなんか絶対使いたくないライオンのリンゴの匂いのする歯磨き粉とかが出てくると嫌な思いをしたりするじゃないですか。それって頭脳の明晰性と何の関係もないじゃないですか。で、なんかこう歯ブラシがなんか黄ばんでたりするの、いやそれ使っときなとかってうちも親によく言われるんで、使いたくねえとか思うわけですよ。生きづらさにつながるじゃないですか、この種のことは。生きづらさに間違いなくつながってると思うんですよね。で、頭の良し悪しによって解決しないじゃないですか、そういうことって。果たしてこの黄ばんだ歯ブラシを使うことの方が賢明か、そうでないのか、なんとも言えないじゃないですか。使わずにずっと、食べっぱなしになっていて、歯が微妙に酸化していって、微妙に虫歯が進行するのを選ぶべきか、それともこの家にある、もしかするとダニがうじゃうじゃいるかもしれないような、この空間で歯を磨く方が賢明かって答え出ないと思うんですよ。新しいの買ってくる方がいいのか、セブンイレブンに行って。どれも嫌じゃないっていう感じがしますよね。でも我々の実生活ってそういうことの連続じゃないですか。で、大概のことは頭脳によっては解決しないし、 AI に聞くほどのことでもないですよね。 AI に歯ブラシなんだけどどれにしたらいい、聞いてもいいんですよ。それなりに彼らはそういうことの答えを出すのはうまいが、でも私はこの種のことによって問題が完璧に解決するなんていうのはナンセンスだと思うんですよね。そしてライフハッカーというのはやっぱりそういうごちゃごちゃごちゃごちゃしてもやもやもやもやして、人が じわりじわりとそうになったり鬱になったりしているうちに抑うつ的になっていってしまって、どうしようもなくなった時に生き方のスタイルを変更するときに選ぶスタイルとして流行のスタイルの一つだと思うんですね。で、ライフハックに比べれば間違いなく断捨離で掃除に明け暮れるっていう方のスタイルは好まれてます。だから本能霊気に響くんです。そしてその断捨離に比べてもタロット占いとか星占いという、あるいは神がかった生き方っていうのを選ぶ人も遜色なく多くいます。これはだから神がかるんですよ。この話はどこかでした。少なくとも3ヶ月チャレンジではしましたし、今度6月27日に本格的にやりたいわけですが、これは今その前哨戦だと思ってるわけですが、 つまり我々は啓示を受けなければならないんですよ。だって生き方変えなきゃなんないから、行き詰まるからですね。行き詰まった時に私たちは生き方を変えなければならない。しかし生き方を変えるのはとても怖いことなんです。実家出てみたり、新しい国に行ってみたり、私がやったことですね、いずれもね、そしてなんだろうな、温泉に浸かりまくってみたり、あるいは糖質制限をしてみたり、すべて生き方のスタイルを大幅に変える。でも私は、そうは言ってもビビりなので、安全牌を取ってるわけですよ。例えば海外に出るっつっても、実家を出るくせに実家からの支援金は必ずゲットしてから留学をする。何か形式を整えてからやりたがるわけですよ。形式っていうのかな、コンセンサスを得てから。一見強気なことを言うけど、僕は決して強気じゃないんですよ。僕は絶対どうなってもいざという時には何とかなるような保険的な手を打ってから動くんですよ。だから会社員を辞める、そして留学する、留学から帰ってきて、技術系ライターみたいな顔をしてライフハックの記事を書く。でも全てセーフティーネットを自分に貼っておくわけですね。僕はこれをやらずに動いたことは一回もないです。必ずなんとかなるはずだっていうのを三方ぐらいには手を尽くしておいてから動く。いきなり動いたような顔をするけど本当はそうではない。だからいざとなればそっち側からは撤退して安全牌の方に戻ってくることができる手を打っておいてから動き出します。これは恵まれてるからできるって言われればそうなんだけど、私が総敵になった時もどこか絶対に安心感を得ておきたいっていう気持ちを強く持ってるからだとも言えます。アメリカ行った時もそうです。いざとなればどこかに帰ってこれるとか、いざとなればこの人と結婚すれば、つまり私はね、彼女ができなくても結婚はできたんですよね、当時ね。で、その結婚する相手も例えばお寺の住職の娘さんとかね、そうすると経済的にはなんとかなるわけですよ。かなり立場としては気分悪いけど、でも私はそういう気分の悪さは飲み込める人間なんですよ。自立心が非常に薄い人間ですから。で、人のアドバイス聞かないくせに本当の意味では自立って非常に問題があるんですよね、いろんな意味で、生き方としては。でも私はそういう人間だからライフハッカーだったんだと思うんですよ。ライフハッカーは神がかれない人間の神がかりなんだと僕は言いたいんですね。これを6月27日に言いたいんだよな。そういう話は多分東畑さんの方がより好きなんでしょうね。でも私はこの話を山崎さんとしたくなるタイプの人間なんですよね。例えばそのガジェット、でかい高いやつ買いますと、今回買ったんですよ私、神田尾プロミーティングっていうやつですね。なんで私ああいうものを買うのかっていうと、やっぱ神がかっちゃうからなんです。ある意味啓示を受けちゃうんですよ。これを買えと。で、これを買えばね、昔山崎隆明さんと原井さんと3人でやった時にマイクの音がどうのこうのとか難しい問題になったと。この10万円の神田をプロミーティングを買えばああいう苦労はなくなり、お前のビジネスには新しい展開が生まれるという啓示を受けちゃったから買ったんですよ。啓示を受けると行動のスタイルが変わるんですよ。この行動のスタイルを根底から変える人を私は神がかりって言うんだと思うんですね。つまりその人は内心の苦しみがピークに達してると思うんです。このままではもう自分は生きていけないと、食っていけなくはないが生きてはいけない、もう辛すぎる、ここで全てを変えなければならないってなった時に、選ぶ一つの道が精神科に行くこと、一つの道が心理カウンセリングを受けること、一つの道が多分脱サラとかをすること、あるいは移転すること、住む場所を変えること、配偶者を変えること、あるいはそうだな、まあ、転職することも含むでしょう。で、場合によっては行者になるんですよ。これは選択なんだっていうのが、少なくとも野の医者は笑うで主張されてたことで、僕は全面的に賛同なんですよ。なぜなら私は寺にいたから、そういう人を何人も見てきているんで、そういうことはさもありなんだ。全ての行者がとは言わないけれども、行者になる人の少なくないパーセンテージでこの種の人はいる気がするんですね。あの本の中にはっきり書いてあります。生き方を選ぶんだと、神がかりという神だりって書いてありましたけど、生き方があるんだと、でそこそこそれで食えるんだと、でこの生き方の方が自分には合ってる、 会社に行って上司にガミガミ怒られて、いかにも真っ当なリクルートスーツを着ているようだけど、もうごめんだと。そんなんだったらなんかよくわからない装束みたいなのを着て、なんかこう、なんかね、祈ってですね。で、なんかよくわからないところに急に神殿とかを建て始めて、そこにこう、いろいろな、お供え物をする。この方が、やっていける。自分としてはなんか、それはそれで大変なんですけど、まだ日の出ないうちからあっちこっちになんか行ってお祈りしまくるみたいな。でもそれはなぜか知らないが自分には苦しくないみたいなことってあるわけですよ。これがですね、なんならなんか数千円もするようなノートを買ってきて、そこに朝の一番で行者のようにこうマントラのようにですね、いろんなものを書いていくわけですよ。書いて書いて書き尽くすと。そしてそれをなんかよくわかんないんだけど、なんとかかんとかみたいな、まあ何でもいいんですけど、何でしたっけ、チェッテルカルステンでしたっけ、よくわかんないけど、 AI とかに食べさせて、ここから出てきた啓示みたいな文章を読んで、あ、これが俺の生き方だっていう、そういうことをする方がなんかこう、ただただ会社に行って、ただただスライド作って、なんか眠そうな人たちにプレゼンするっていうことを繰り返すよりずっといい。ただこれは神代わりの人たちと違って全面的に生き方書いてないですよね。会社辞めてないし、会社に行きながらできることですよね。つまり僕の感覚と似てるんですよ。僕は安全牌を取りたがるから、いきなり会社辞められないんですよ。怖くって。いきなり神がかれないんですよ。つまりそこまで追い詰められる前に動くとも言えるんですよ。この辺の塩梅なんだと思うんですよね。私はこれ誰かを批判してるつもりはないし、皮肉ってるわけじゃないつもりなんですよ。本当はこういうことのはずだと、私には心の底からそう見えるんで、この際において、知的生産高が高くなるというのは、ついでにそうなればいいことだと思うんだけど、大事なのは、ガジェット買う方の、そのスタイルを選べることにあるのであって、そこによって効果が上がることは、私は二の次だと思います。で、私はそういうガジェットとノートのやり方でも行き詰まったんですよ。そこでこの人の話を直接聞いて聞きまくるというこのスタイルが、皮肉にもなのかラッキーなことになのか残念ながらなのか分かりませんが、心理臨床のスタイルに近いんですよ。たまたまではないが、しかしある意味たまたま近いんですよ。聞いて聞いて聞きまくられるという体験が、なんちゅうのかな、人の生き方のスタイルを変えなければならないというところまで来ている人にとっての、啓示とは違う形の、そしてまたスターゲイズともまた違う、占われるという、占われたいっていう人は、つまりスタイルを変えるべきだろうかって問いを発してるわけじゃないですか。だからスタイルを変えてみた人、占い師のところに行ってスタイルを変えるべきかどうかをまず問うわけです。で、おそらくそのスタイルを変えるべきかどうかの問いに対する答えが、つまり占いですね、納得のいく答えを出せる人で、かつその人がそうやって食っていくことができるなら、そうやって自分も食っていきたいって考える人が出てくるでしょう。で、これがミイラ取りがミイラになるだっけ、ミイラがミイラ取りになるだっけまあその辺の話ですよね。松木さんがおっしゃってたやつ、まあ東畑さんが言ったんですけどね、ミイラがミイラ取りになる。で、この話だから、ミイラがミイラ取りになるっていうように批判的に言うべきことじゃないと思うんですよ。だってこの国は自由主義国ですから、職業選択の自由があるんですから、別に占い師になろうとライフハッカーになろうと3ヶ月チャレンジの運営者になろうと構わないんですよ。何かそれが批判されてるかのように考えてしまい、何か真っ当そうな職業とは会社員であるみたいに考えてしまうということは、一つの迫害妄想であって、なんか資格というものが何より大事だって考える、そういう非正規コンプレックスみたいなものにとらわれてしまうのも、やっぱり3ヶ月チャレンジやってみて、まあ私はビジネス書作家やってる段階ですでにそう思うべきなんだけど、ある種の迫害妄想でしかないんだなと。別にいいんですよ、何をしようとですね。だから占いたくなります、それは。だって自分のスタイルを変えて、これからアメリカに留学して俺大丈夫みたいな、 なんか一歩間違えたら1000万以上の金をここにかけるんだけど、これやって大丈夫かなって占いたくなるじゃないですか。ところで占ってる人はどうやって食ってるわけってことにもなるじゃないですか。だからおかしくないんですよ、この流れはですね。スタイル変えなきゃなんない。スタイル変えなきゃなんないときは人は苦しんでるはずなんですよ。苦しくないならスタイル変える理由がないですから。毎日会社に通っていて、いや全然苦しくないわっていう人がスタイル変える理由ないじゃないですか。だからその人は占う理由も持ってないわけですよ。自分の生き方変えたいとはそのタイミングでは思ってないわけだから、自分の生き方変えたいと思ったタイミングで提供できることを提供しようっていう人が、つまり野の医者なわけじゃないですか。場合によっては正規の医者だったりするわけですね。心理系の場合はそうなんだと思うんです。で、私は野の医者なんですよ、間違いなく。どっちかといえばっていうか、言うまでもなく、まあ、医者ですらないから野のなんとかなんですよ。で、野のなんとかとして、しかしなぜか正規の人がやってることに近いことをやっちゃってる方なんですよ、おそらくは。つまり聞いて聞きまくることを第一義として、場合によっては解釈をするっていうことが私が納得のできる唯一のことだったわけです。占うとか、なんかヒールするとか、ヒールは何のためにするのかというと、一旦落ち着いてスタイルを変えるのを整えるためにするんだと思うんです、この文脈においてはですね。ヒールそのものが必要だっていう時は、すでに行き詰まりが相当の苦しみに、つまり苦しみのピークがもう限界を迎えてしまってるわけですね。スタイル変えるどころじゃないわけですよ。もうその行き詰まり感そのものが苦しすぎるので、まずはヒールが必要だっていう状態、これが正規の医師に求められてることですよね。心だろうと体だろうと、ここまではいかないという場合においては、ビジネスコンサルというのもありなんだっていうのも私の考えた結論の一つなんですね。それはスタイルを変えるっていうことに関係があるわけです。ただ私はスタイルをこうしましょうとか、多くの場合それを言うわけですよね。ビジネス書系ってのは新しい習慣を身につけましょうとか、あるいは朝ジャーナリングをやりましょう、それによってあなたの見出すべきスタイルというものをまずそこに見出しましょう、あなたは、まあ、多分無意識だか潜在意識が書き出すはずですからっていう、書き出す系が好きなのはライフハックでは真っ当な方法だと思いますよ。ある意味では星を睨むより真っ当かもしれない。ただこれは自分の中に答えがあるのか、それとも自分の外、星とかカードとかに現れるべきものなのか、あるいは自分の無意識が潜在意識というのかな、目で見ている限りこのカードの裏が何であるかはわからないが、心の目で見るとこのカードの裏が何だかは実は知っているんだって考え方がタロットカードの中にはあるんですよね。全部ではないですよ。そういう考え方がある。この考え方は私は極めて分かりやすいなと思うんです。東大で起きた千里眼事件そっくりだと思うんですよ。心の目ではそれが見えると。だから占いというのは実際のところは自分が本当に望んでることを明らかにする一つの儀式なわけですよね。その儀式が書き出すということによって成り立とうと、ガジェット買うということによって成り立とうと、それは変わらないんですよ。媒介とするものをどれにするかという話、水晶玉であっても同じですよね。あるいはそれが、ロールシャハテストみたいなものになるのかもしれないんですよ。それに限りなく近い自己啓発の、やり方ってありますから。で、私はいずれも信じないんですよ、結局。私はそのようなものが心の目であろうと、右脳であろうと、潜在意識であろうと、見る気が見れると思わないんですよ。だから私は聞くっていうことに集中する。聞いてるうちに出てくるっていうケースもあるでしょうけど、聞いてるうちに出てこなかったとしても、この2者が密室で話をし、一方は基本的には受信者をする義務を負ってる。その人が喋っちゃダメとか助言しちゃダメってことはないんだけど、契約的にというのか、その構造上2者が密室で、一方は聞き手であり積極的に何かをしてはいけない。例えば触るとか、ましてキスするとか、とんでもないということですよ。それは当然なんだけど、それだけではなく、口は基本的に相手が望まない場合には挟まないと。で、問われていることが明晰でない場合は答えないと。違反しちゃいますよ。ゼロじゃないけれども、でも極力そういう風に意識すると。意識するというか、自分に枷をはめると。で、この枷がはまっている限り、つまり まあ、ある意味だから手枷足枷をされてもいいわけですよ。身動きせず口も出さずとにかく聞けと。そして2者であると。つまりこの話はなかったことにもできますと。でそこで一方的に話を聞かされると相手が望めばね、一方的に話を聞かされる役を仰せつかるということですよね。そうすると何が起きるかというと、このような空間は実は他にはないので、ギリギリあったとしてすら家族関係、つまり2つ目の家族がそこに出現するっていう状態だから、精神分析ではですけど最低でも7日という奇数のうちの4日はやんなきゃいけないよねってことになってるわけですよね。半分以上、つまり第二の家族としての重みを十分持たせられるという二拠点生活ですよ。ある意味情緒的な、精神的な、でも精神的な二拠点生活の二拠点目を作るってことですよね。ここにおいてその人は、でもそれは二拠点目だから世間からは隔絶されていて、そこに通ってるということを少なくとも身の回りの人を誰も知らない、その中でいざとなればなかったことにもできるという、ある意味バーチャルな二拠点目の精神生活をそこで営むことができる。そういうふうにしてみるってどういうことかというと、スタイルを変えるということをシミュレートできるってことですよね。そして元々の生活空間でなぜでスタイルを変えねばならないのかっていうところまで自分が追い詰められたのかの、それも一つのこう、何ていうのかな、無言劇のようにしてシミュレートできる。それを目で見て確認することがもしかするとできるという状態を提供するのが一応私の仕事なんですよ。だから助言を求められればするとか、タスクシュートの使い方を聞かれれば答えるというのは、それはその中に入ること柄でしかなくて、基本的に究極的にはどういうことを用意するかというとそれなんですよ。でこれを用意するというやり方は、まあ、残念ながらというかラッキーにもというべきか、どちらでもないのか分かりませんが、心理臨床の正規のやり方によく似たところがあると。それはたまたまではないがたまたまですと。なぜたまたまでないというのは、そのような方法がありそういうことが書いてある本を私が読んだのは決してたまたまではないから。たまたまだというのは、それ以外のことが私という人間には信じられないということ。それがつまり、物を介在させた方が、物を介在させることによって、自分の心の声なり自分の本心なりがそこに現れるということが私にはほぼほぼ信じられないから、それはそういう人間で私が会ったことはたまたまですということです。